おはようございます。今日はの勉強は、続きなんですけれども、コリント第一手紙13章、続けて考えたいと思いますけれども、1ヶ月ちょっと前私がアメリカにいたんですけれども、やっぱり毎回行くとなんかいろんなことを学んでいくんですけれども、一つは不思議だなと思ったのは、その空港でこの飛行機が遅刻するのかとか、いろいろみんなそういうモニター見てるんですね。そしてある時はシカゴの空港、いきなりね場所が変わるのよ、いきなり。そして僕がそこに立ってて、ここで乗ると思ったら、こうちょっとしてちょっと本読んでちょっと上見たらね、全然違うところに移っちゃったんですね。そしてもうびっくりしちゃって、そして他の人たちもちょっと待てよって、もう飛行機があと15分で飛ぶのに場所が移ってしまって、そして今度次の場所ってもう走っていったんですけれどもね、もう1キロぐらいあったんじゃないかなと思うんですね。だからもううわーって駆け足、そしてね周りの隣のおっちゃんも走ってたんですけれども、彼が何が言ったと思いますか？もう困ってる時に彼が何が言ったと言いますと、ジーザスクライストって言ったんだよな。でジーザスクライスト、もうジーザスクライストバーンってね、全くノンクリスチャンなのに困ってる時に口から何が出てくるっていうのは、ジーザスクライストっていうのが出てくるんですね。そして日本では見てたら、困ってる時にね、もうブダー、あんまり聞かないですね。もう信徒の神どもって。で、あんまりそういう、聞いたことありますか、そういうの。けど不思議になんか、困ってる時に全くノンクリスチャンで、教会がもの経験がないのに、口から何が出てくるっていうのは、ジーザスクライストで出てくるんですね。うん、そしてあとはこれも何回も見たことあるんですけれども、例えば嵐があって大勢の人が亡くなったとか、地震があってたくさんの人が死んでしまったとか、津波が来て何百人の人が亡くなったとか、そういう時にこういうテレビで映るのはどうですかって、どんな気持ちですかって、そしてポロって出てくるのはね、神様はどこにいるだろうってでくるんですね。一番困ってる時に神様のせいにするんですね。神様がどこにいるの、こんなことになって、こんだけの人が、こんな爆弾があって、神様がどこにいるのって。それが人間の心から出てくる叫びなんですね。そしてこれ非常に面白いと私は思うんですけれども、どうして人間がもう最悪な時に、一番しんどい時に、神様がどこにいるのっていう、どうしてそれが言うと言いますと、心の中で生まれつき理解しているのは、もし神様がいれば公平な方、そして愛してくれる方、そのはずなんだって、それを設定してあるんですよ、人間の中で。ですから全く神様と関係持ってないのに、本当に最低なものが起きた時に出てくるの、神様がどこにいるっていうよ。なぜ言うと、イメージの中では、もし神様がいれば、もしそういう人がいるんだったら、愛の方のはずなんだっていう設定が人間があるんですね。ですから次は非常に大事。もし人間が神様いるんだったら、愛の方になってるはずなんだと、本当にいるんだったら愛の方なんだって、その理解が生まれつき人間が持ってるんだったら、次の質問は、じゃあ愛は何なのって。そして人間のイメージの愛、それがずれてると何もかもずれてしまう。神様と健康な関係を持てなくなっちゃうんですね。そして全く別なような、もう本物の神様と全然違うような神様関係を作ってしまうんですね。ですから一番鍵となる、この聖書の中で一番大事なポイントは、神様 は愛だったら皆様愛っていうのはどのように見ているんですかって、そこからずれてしまうと何もかもおかしくなってしまいます。ですから今日は愛の説明がコリント第一手紙13章に書いてありますので、これが神様の種類の愛なんです。そしてこの愛は私たち人間作れるようなものではないんです。真似しようとすると私たちパンクしてしまいます。このような愛は、贈り物なんです。神様から私たちの心の中に送ってもらうようなものなんですね。ですからよくね、いや私がもうダメなクリスチャンなんですよって、ラブさん私ダメなクリスチャンなんですよって、愛がないのよ私はって、当たり前って、そうよって、私もないのよってね、自分で本物の愛っていうのはね、もらうものなのよね、もらって表現するものなんですね。ですからだから愛がないっていうのは別にね、悪いもんじゃなくて、もらえばいいんですね。贈り物なんで、自分責めても意味がないんですよ。もらうものなんで、贈り物なんです。じゃあちょっと読んでみましょう、コリント第一手紙13章、じゃあ1から、そうですね、8節まで読んでくれますか、ゆっくりと。
コリント人への手紙第13章1節から8節。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
5節もう一度お願いします、
はい。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず。
もう一度黄色い字を読んでください。
自分の利益を求めず。
神様の愛はこういうようなものなんですね。これが人間の愛と全然違うんですね。人間の愛はもういつも出ているのは自分は自分は自分はシュークリーム、あ自分の分は自分はって、もう そういう設定なんです。自分はっていうものが生まれた時から入って自分はっては入ってるんですね。そして人間の愛がそれが土台になっているの。自分はって何してくれるのって、これあげたんだけど私が何がもらえるのって、自分はっていうようなものなんですね。でよく恋愛の中では僕男性に聞いたら、どういう女性がいいんですかって、どういう女性がいいんですかって、そしてもう出てくる、いつも出てくるのはね、可愛くてね素直。どうして素直っていうの？好きなように動いてくれるからね、素直で女行してて、はいああして、はいって、ね。そして今度、気の強い女性はなかなかね、難しいんですね。素直。なぜ言うと、自分は自分は自分は満たされるから。ね。そして今度、女性に聞いて、どういう男性がいいんですかって聞いたらね、優しい人っていうのよ。優しい人。それだったら好きなことができるっていうものが入って。それだったらこうしても、ああしても、買い物しても、これ勝手にやっても、あれやっても、優しい人だったらって。だから結局、人間の愛の中に入ってるのは、その自分はって入ってるの。いつもそれが入ってるの。それが入ると、今度、この人の自分はと、この人の自分はぶつかってしまうと大変なことになるんですね。喧嘩になってしまうんですね。神様の愛は違うんですよ。いつも自分が何もらえるの、何がもらえるのって って何もらえるの、そう、神様そのような心を持ってないんですね。全然違うようなあのことなんですね。ああ、もし愛のイメージは自分はっていうようなものに基づいているようなもんだったら、今度神様っていうのは非常に怖い方ですね。だって委ねてしまうと、今度神様の方がよっしゃーって、やったーって、委ねたーって、じゃあそれだったらこうして、ああして、こうして、ああしてって、けどやりたくないんだけど委ねたやろって、そういうようなイメージが生まれてくる。そして全く別なような宗教になる可能性があるんですね。ですから私もよくこのコリントの13を見て、そして今度は場合によってある教会比べてしまうと全然違うようなものに土台が立ててるなっていう場合がかなり多いんですね。自己中心的な愛は神様の愛だったら、今度神様に自分の人生あげてしまうと、今度イメージはね、厳しいイメージなんですね。神様はいつも自分が何がもらえるのって、何してくれるのって、宣教師になってくれるの、牧師になってくれるの、すべての財産私にあげなさいって、そういうような厳しいようなものになってくる。そうするとね、楽しむことが罪になってしまうんです、ね、楽しむことが罪になってしまうんですね。遊ぶことが、遊ぶのって、ね、ハワイ行くのって、何のためにって、いや祈るために、あ、それだったらいいけど、ね、あの聖書勉強すると、あ、それだったらいいんだけれども、けどハワイ行くの遊ぶからって、ってそんなんって、あなたの人生を神様にあげたでしょっていう、そういうような厳しいようなものが教会の中に入ってくるんですよ。重たいような教会になってしまうんですね。なぜ言うと、神様はいつも考えているのは、人間の愛に基づいているものだったら、自分はですから、本当に安心して神様に委ねるっていうのは怖いことなんだよ。本当にもう安心して委ねてしまったら、何されるんだろうって、何させられるんだろうっていうような怖いものなんですね。そして私がもう25年もういろんなキャンセルに当てて、こういうパターンもう繰り返し見るんですけれども、これ組み合わせたような例なんですけれども、こういうことが非常に多いんですね。で、それは子供がいて、今私が その方の悩み36歳で聞いてるんだけれども、子供の時にまず何が起きたのって聞いたら、あの5歳の時やったんけれども、ある日私のお父さんが自分の荷物を積んで車に乗って行って、その時から会ってないんですよって。そして私のお母さんと兄弟をほったらかしにして、そしてその時からもう私一度もお父さんと会ったことないんですよって。そして私それでどうなった、自分はどんな気持ちになったって言って、心の中に穴開いたって、穴が開いた、行ってしまった。そして今度自分を責めるようになった。言ってしまった理由はひょっとしたら私のせいなんだろうって、もっと頑張ってたら、もっといい子にしてたら、そういかなかったのかなとか、どんどんどんどん自分を責めて、そして今度は何をやっても思いっきり楽しめない、もう穴が開いてるんですね。もうあの人がいないって、その私の見本、もう神様のことはよく分かんないけれども、あのお父さんっていないって、消えてしまったっていうような、そして穴が開いてるんです、ずっと穴が開いてるんです。そして今度はこれやれば満たされるかなと思ったら、そうでもないんだよな、もう。そしてじゃあ彼女できたら、あ、そう、それで満足もらえるかなと思ったら、今度はその人のと付き合うとエネルギー全部吸い取ってしまうの。もう、どうして電話してくれなかったのって、なんでこれしてくれなかったの、なんでこれをやってくれ、これあげたのに、 うん、なんでこうしてくれないのって、分かった、じゃあこうしてあげるわって、けどいくらもらっても、いくらもらっても物足りない、なぜ言うと心の中に穴が開いてるんですね。ですから今度とうとうその付き合いが潰れてしまう、そして次の付き合いに入っていく、そして次への付き合いに入っていく、とうとう誰かと結婚してしまった、結婚してしまったけれども、自分は自分は自分はっていう穴があるので、もう相手がパンクしてしまうんです。ですから離婚になってしまう。そして今度は36歳、この男性は私の前にいるんだけれども、結婚2番目、それもダメになっちゃったんです。理由は心の中に穴が開いている。それでもう自分は自分は自分はって、ですからなかなかね、神様と関係を持てないし、そして健康な人間関係もなかなか取れない。そして私たちの社会の中ではこのような傷を持った人は大勢いるんですよ。たまにいるんではなくてものすごく多いんですよ。そして自分が満たされるって一生懸命探してるんだけれども、友達作っても頼りすぎてしまうんですよ。結婚しても頼りすぎてしまうんですよ。ですから燃え尽き潰れてしまうんです。どこ行っても関係が潰れてしまうんです。それは人間の愛の結果なんですね。ですから今度そのような人は神様に委ねると思うと、神様にも自分の人生をあげると非常に怖いことなんです、ね、もう利用されるって、めちゃくちゃ利用されるっていうような恐れが入ってくるんですね。本当のことを言いますと、そのような心の穴、癒す方法はもらって癒されるもんじゃないんですよ。もらって、この人からもらった、あの人からもらった、それで満タンにならないんですよ。逆なんですよ。神様と関係持って、そして神様からその愛が自分として流れて周りの人に与える、そして与えながらもらって、そのアガペの愛、神の愛をもらって、それを人に与えると副作用として満足感が自分の中に入ってくるんです。自分が満たされるんです ね。出て行ってしまったお父さんっていうのは、それは確かに大きな傷なんですけれども、じゃあ、代わりのお父さんもらったら治るっていう、なかなか治らないんですね。なぜ言うと、子供の時に体も十分成長してないんですけれども、精神的に十分成長してないんですよ。ですから3歳の子供、4歳の子供っていうのは、お父さん お母さんっていう存在見るとね、それは神様の代表なんですよ。そのようにお父さんお母さん作られてるんですよ。ですから結局途中でその存在消えてしまうと、神様の見本になってたんですね。ですから言ってしまうと、今度は傷が人間で、人間の愛で癒されるようなもんじゃないんですよ。もう霊的なものなんですよ。神様と関係を持たないと、なかなかそれが癒されないんですね。いろんな監督みたいな人、代わりになってくれるようなお父さんがある程度まで愛がもらえるけれども、十分じゃないんですよ。十分に癒されるんだったら、神様と親しい関係を持って、そしてその心の中に深いところまで入っていかないと癒されないんですね。そしてその癒しがなかったら、一生ね、この人からエネルギー吸って、関係をパンクして、次の人から吸ってパンクして、それの繰り返しになってしまうんですね。それで私たちの社会の中でこのような傷を持った人がもう大勢いるんですね。間違えたような愛で自分を満たそうとしてるんです、ね、愛っていうのはもらって満タンではなくて、神様を通して、自分の体を通して流れていくと自分が癒されていくって、そのようなものなんですね。もし神様は自己中心的な 自分はっていうような愛が持ってたら、ものすごい曲がったような神学が入ってくるの。ものすごい歪んだよ、もう変なような神学が入ってくるんです。例えばね、こういうようなこと、熱心なクリスチャンでこれを見たことあるんです。はあ、いや、私示されたんだけれども、多分神様がね、私一生結婚してほしくないと思うって、一生結婚してほしくないと思うって。どうして、どうして、え、どうしてそれ言うんです。だって私の人生すべて神様にあげたから、ね、これが非常におかしいんじゃないかなと思うんですね。あの、こういうようなお母さんいますね。自分の息子娘一生結婚してほしくないって、いつもママの坊ちゃん、いつもあの ママの娘としてずっと思ってて、ですから今度結婚したらね、もう離婚するように戦うの、ね、なぜ言うと一生自分の大事な坊やなんだっていうような、こういうお母さんがいるんですね。天の父さん、そういう人ですか、そういう方なんですか。まさか、これは人間的な愛の考え方なんですね。神様がすぐやきもちするから、もうあなたは私のもんだから結婚しちゃダメって、ね、ってそれやったら私がどうなるのって、そういう情けないような神様じゃないんですよ。それは人間の考え方なんですけれども、それがなんか霊的なものになってしまって、ほんで今度厳しい顔で、私はもう多分一緒って、そういうようなものなってるんですけれども、あの独身の賜物確かにありますけれども、独身の賜物を持ってるんだったら喜んで独身の生活してくださいね。けれども、そのような厳しいようなもんだったら間違えたイメージを持ってるんです、神様に対して。下手したらお母さんがそういう人だったからとか、お父さんがそういう人だったから移ってしまったっていうような可能性があるんじゃないかなと思うんですね。こういうこともあるんですね。いや、私の人生はね、もうすべて主にあげたので、あの趣味は聖書を読むことなんですって。たまにこういう人と会うんですね。で、他の趣味は、いや趣味そうだね、祈ることなんですけど。あ、そうかそうかそうかって、あのゴルフは、っていや賛美祈りメッセージ聞く礼拝出るのは、それが私の趣味なんですよって。そしてね、見たらね、もう本当に地味な服でね、もう本当にね、50年前流行ってたようなカバンを持ってさ、もう本当にそのイメージが、なんか全てを捧げたら楽しみがないっていうような、そしてそういう教会にあるんですよ、そういうオーラがあるんですよ。なんかもう趣味を持ってはいけません、遊んではいけません、もうだってあなたの人生全部あげたでしょうっていうような、あのようなもんで、だから本当につまらないようなクリスチャンが、本当に全てをあげましたので、って、私が何もないんですって、いや神様そういう人じゃないんですよ。あのなんかそれのすぐやきもちするような、自分は自分やっていうような神様だと考えられる。えって遊ぶのって、私を抜きにしてとかで、それが本当の神様じゃないんですね。本当のこと言うと、私たちが楽しんでる、喜んでる、遊んでる時、神様も喜んでるんですよ。ですから私がいろんな遊びをしてるんですけれども、その遊びの中では、あのイエス様と共にやってる感覚でやってるんですね。今私の遊びは、スズランダイのリトルハウスっていうカフェを作ってるんだけどね、楽しいよ、もうあのもう神様と会話しながら、次何作ろうかって、いや今日はカウンター、うん、カウンターどうやって作ろうかって、いやこうでこうで、そしてネイルガンでスパンスパンスパンってやって、ああそうか、じゃあ一緒にやるよって、そういう一緒にやってるような感覚で、ですから今度はあのその遊びが終わったら、神様から離れたような気分に帰っていくんではなくて、満たされた、親しくなったような気分ですから、ゴルフするんだったらね、イエス様の共にやればいいんですよ。イエス様って、じゃあ今どの球がいいかな、じゃあこれを選ぶなって、うん、じゃあどうしたらいいんですかって、うん、あ あのイエス様どう問題は、あ、許してない人がいるから、はあ、それだったら右行くなるから力入れて、うん、いや分かった、じゃあ天の父様、今バタヤンを許します私はね80キロで高速道路走るの慣れてるんだけれども、もう120キロ出してしまって、もういいんです、もう委ねますって、本当に祝福してくださいって、してそしてで、そしてそうやって共に共にゴルフする、共に共に遊ぶ、共に作る、共に料理する、それは健康なイメージなんですね。なんか地味な服着て、私は何もしませんって、もう全てを主に委ねたのでっていう、そういうようなつまらない人は間違えたような神様に対するイメージを持ってるんではないかなと思うんですね。これもあるんですね。あのよくあの特に私が成長してるっていうようなクリスチャンを見せてしまうんですけれども、自分を否定するの、いや私はあのもうしょうもない人なんですよって、あの私がもう本当にね、もう私のあのもう人もうこれももういろいろありますしとか、本当に私がもう本当にもう神様に悔い改めて反省して、だから悔い改めたら反省とか、そういうのが自分の人生の中心みたいなものになってて、あのなんかいつも自分はダメだダメだって、けど面白いんだけどね、具体的に言わないんですね。いや私がいろいろあるんですよって、私も罪人なんですよって、でもう私はねもう許しが必要なんです、何したのって聞くと、いやいやそこまでは言わないんだ、プライドはまだあるからそこまで言わないんですね。けれども自分はいつまでも否定して否定して、自分がダメな人なんだって、自分がもう、そして本当に私はつまらないもんなんですけれども、神様どうにかこの小さな祈りを受け取ってくださいって、ちょっと待って、これはね神様に対するイメージが完全に外れてるんですよ。前にも言ったんですけれども、王様がもしいれば2種類の関係があるんですよね。昔の王様っていうのは、誰かが相談したいことがあるんだったら、神様の王様の前に来るんだったら、本当にもう恐れを感じながら前の、そしてどうぞ前に来たまえとか、ね、言われたら、今度来て来てもうね、あのそして謝ってばっかりで、そして変なことやったらクビなるしとか、そういうような、だって王様だから偉大な方ですので、そのような態度を取るんですけれども、その王様の、権威のあるような部屋の裏に王様の、家族の部屋があるんですね。そしてそこで子供たちがいるんですね。そしてその子供たちは、お父様申し訳ないんですけれども、あなたの膝に座ってよしよししてもらいたいと思うんですけれども、私がこんな情けないようなもう息子なんですけれども、どうにか私の、私の体を、ありえないよね。子供何する？パンパンパンって座ってゲーって、そしてその立派な王様の耳をと遊んでピリピリってやって、髪の毛こう引っ張ったり、ひげをこうして、なぜ言うと、王様の子供やから。そして私たちが一周エスキリスト信じてるんだったら、そういう立場なんですよ。神様はアバなんですよ。パパなんですよ。ですからいつまでも厳しいような祈り方で、主どうにか私みたいなこんなしょうがないような、それはね息子らしくない、娘らしくない。大胆に頼めばいいけども、多くのキリスト教の中では完全にずれてるんですよ。そのような存在なんですよ神様が。違うんですよ、全然違うんですよ。間違えてる、その考え方は、うん、これもあるんですね。ちょっとウクレレ褒めて。今日頑張ったけど。
今日のロブタンの感想の時すんげえよかった。
いやそんなことないですよ。ダメですよ。私は本当にもう下手なんですよ。私はあのね、もしいいことがあればね、主のおかげです。 主のおかげですよ、私ではなくて主のおかげですって、そういうような。けどこれもおかしいんですよ、考えてみるとね。もし運動会があって、そしてもう子供がバーンってもう駆け足で走ってね、そしてレースで勝ってしまって、そしてリボンもらって、そしてそのリボンを喜んでね、ポーンと手上げるとね、今度はお父さんお母さん弁当を用意しててね、ピクニックを用意しててね、もうこんなの取ったのよって、そして今度お父さん何しますか、何お前はってみんなの前でもう手上げてリボンこんな調子乗っちゃってね、どうして走れるか分かってるんかって、私があなたのためにもう7年間食事与えたから、それだけじゃなくてね、あなたの使命何回書いたか分かってるんかって、だから調子乗るなって、そういうお父さんお母さんいますでしょうか。すぐ子供が成功したらやきもちするお父さん、逆でしょ、子供が成功したらお父さんは何する、喜ぶ、やったーって、それが私の息子なんよって、パンパンパンパンパンパンパンパンってやってる時にね、喜んでるんですよ。ですけれども、なんかキリスト教の中でちょっとでも成功したらなんかもうやきもちするから、いや違う、主のおかげですってねって、なんか ね神様がね、どっかでねピクニックで待っててね、うーんって、もう勝手になんか喜びをもらってとか、私のおかげなのにとか、ずれてますよこれ。神の愛はこのとこに書いてあるんですね、コリント第一手紙、全然違う。ですから私たちじっくりこの意味を自分の心の中に染み込むまで、私たちが成功すると神様嬉しいんですよ。だって私たち神様の子供だから。だからね、それやったらもう一回やってみる。ありがとうありがとう、できたって、ママできたで、うんうん、喜びはいいんですよ、成功した時に。だって神様の子供だから、本当に一緒に喜んで生きればいい。なんかこの変な霊的な、いや主のおかげ、そうではなくて、これもあるんですね、コリント、ガラテア2章20節。これ読んでくれますか。
はい、ガラテヤ人への手紙第2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
もうちょっとね、怖いような読み方でしょ、やってくれ、ちょっとそして行為が もうちょっとなんか怖い厳しい読み方でやってくれますか。
私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今
あ、よかったよかった。じゃあ今度嬉しくて優しく。
私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
全然違うんですね、意味が変わってくるんです ね。神様はゾンビクリスチャン望んでないんですよ。
私はもう私の体は
そういうようなものじゃないんですね。神様は一人一人の人間を特別に作ってくれてるんですよ。特別にユニークなものが私全員持ってるんです。ですから神様の聖霊とそのユニークの自分を一緒になると、素晴らしい、今までなかったような関係になってしまうんですね。 そしてパウロがこれを書いたときに、そういうゾンビ怖いような意味ではなくて、喜んで、もう嬉しくてしょうがないって、私の中にはね神様住んでるのよっていうような喜びだからね、もう自分の前の人生もなかったようなものなんですよって、そういうような喜びを持ったようなものなんですね。これ前にセミナーで例として出したんですけれども、エルビス・プレスリーっていう方ご存知の、分からなかったらハーバーランド行って、ハーバーランドでなんかそういう像っていうか あるんですけれども、この暇な時にハーバーランド行ってみてください。 そこではね、彼の姿をギターを持ってやってるんですけれどもね、そのすごいクールにこやってるんですね。そしてもうその方はもう亡くなったんですけれども、ロックではもうすごい有名な方で、そして YouTube で彼のビデオを見ると、ものすごいなんか踊ることとかね、このマイクの持ち方とかね、なんか特別ななんかかっこいいなんか持ち方があって、そして今度こういうスタンドこうしたり、そしてわーってやって、そしていろんなかっこいいポーズとか覚えてしまって、そしてその方がもう亡くなったんだけれども有名なんですね。今でも彼の CD がものすごい売れてるんです。そして今は彼を見たかったら、一つの方法はロスベガスに行くと、そういうテーマのショーがあるんですね。そして今度完璧にそれを真似するような人がいるんです。完璧に真似できて、髪型ももう全部一緒で完璧に真似ができるんですけれども、またそれを置いて日本ではこういうロックスターもいるんですね。矢沢永吉、ね、その方のご存知いるんですね。そして僕は、友達と一緒にそのエルヴィス・プレスリーの歌と踊りの YouTube のビデオと永吉矢沢の比べてみたんですね。比べてみたらすごい似てる。もう永吉も得意のはね、急にマイク持ったりもう、そしてなんかこのコートのパッてなんか手をグッて出したり、なんかすっごいうまいんだけれども、そのロックンロールのクールの心を一番掴んでいるのはどっちでしょうか。ロスベガスのクローンなのか、それか永吉。本当のこと言うと、本物っていうものが伝わってくるのは永吉の方なんですね。なぜ言うと、そのもともとロック の始まりの有名なエルヴィス・プレスリーのある部分取ってるんだけれども、自分も入れてるんですね。自分らしくやってるんですけれども、ロスベガスのクローンは完璧に真似してるんです。完璧にエルヴィスですからね、空っぽなんですよ。枯れてるんですよ。なぜ言うと、その人の存在を消してるわけなんですね。そして神様は、私たちイエス・キリストを心の中に受け入れると、そういうコピーが欲しくないんですよ。クローンみたいなもんじゃな、欲しくないんですよ。私たちらしいような形で、この愛を表現してほしいんですね。ロックの愛じゃなくて、神様の愛。それが私たちを持って、そして自分、私たちらしく、私たちの性格を認めたような、そのようなものが本物の関係なんですね。ですから教会の中でみんな同じようなアーメンとか、同じようなハレルヤとか、同じような、先生の祈り方、そしてみんなの祈り方全く一緒なんだなって思うと、間違えた方向に行ってるんですね。掴んでないんです。意味を掴んでないんです。なぜ言うと、私たち一人一人ユニークに作られてて、そして神様にとってはそのユニークっていうのは非常にいいことなんですね。もう一つは、自己中心的な愛っていうのは、自分は自分はっていうのは、いつまでも気にしてるの、周りどう思うかって。人間の愛がそう気にしてるの、どう思われてるんだろうとか、そういうような 人間の愛は どのようにみんな見てるんだろうかとか、いつもそれを考えてるんですね。けど神様はそれと違うんですよ。いつも私のイメージを汚した、あの人はあんなことやって私のイメージを汚したって、もうってね、人間の愛はそういうとこあるの。私はもうあなたのおかげで恥がかいたのよとか、そういうような怒りが人間の愛の中にあるんだけどね、神様が違うんですね。私たちが失敗してしまうと、なんか自分のイメージがもうそういうものよりもね、大丈夫かって心配してる。あんな事件が起きて大丈夫なんだ、それを心配してるんですね。見ればわかる、繰り返し同じパターンなんですけれども、ヨハネ12の3、
ヨハネの福音書第12章3節、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
もうこのマリアはね、すごいいろんないけないような商売したりしてたような方なんですね。ですからイエス様にとってはそのような人と相手にするっていうのは自分のイメージを汚すことなんですね。ダメになってしまうっていうようなものなんですね。けれどもイエス様はもう自分のイメージどうでもいい、この困った情勢をもう認めようって、そっちの方に集中してたんですね。それが神様の愛なんですね。人間の愛はいつも気にして気にして、どう思われてるんだろうとかって、神様はそれよりもみんな大丈夫か、傷ついてるのか、苦しんでるのか、そっちの方目向けてるんですね。ヨハネ8章の5節も同じパターンなんですね。女性も、
はい、これもヨハネの福音書第8章5節、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか、
うん、このような話では結局宗教的な人たちはこの女性がなんか変な男女付き合いしたからもう殺さないといけないというような考え方を持ってたんですけれども、イエス様は自分のイメージをダウンにしてその女性を助けてたんですね。繰り返しこれなんですよ、神様の行動っていうのは。自分のイメージより大事な私たち人間を大丈夫なのかっていうような、これも何回も例に出したことあるんですけれども、私の息子もスピード違反、乱暴運転、交通事故を起こしてしまったんです、高校の時代。そして私がそこのところに行ったんですけれども、彼が法律違反で警察もいて罰金もされたんだけれども、それよりも足が切ってて骨が見えるの、ね、ですから私がもうね、なんちゅうことしたんだって、罰金私が払わないよって、自分の小遣いから出しなさいとか、全然その話出す気もない。もうね、そういけないことしたって、それはねもうどうでもいいって。それで今度はね、やっぱりお巡りさんたち、あなたお父さんですかといろいろ聞いてるんですねって。そしてね、やっぱり聞いてるんですよ、勤め先はって。で僕がね、牧師ですって、えっていうような、えこれはあなたの息子なのって。でそしてね、やっぱりバイクもね、ちょっと普通のバイクよりちょっとハンドルがこうなってるしさ、うん、ですからね、イメージ悪いんですよ。もうどうでもいいんですよ、イメージ。とにかく足がどうなるのって、足がどうなるのって、それが神様の愛なんですよ。いつもイメージですからね、今度はね、教会はいつも教会のイメージ、教会のイメージ、教会のイメージ、教会のイメージって、そればっかり考えてる教会っていうのも枯れてきます。なぜ言うと、間違えたような考え方を持ってるんです。間違えたような、教会っていうのはね、いろんな傷ついた人が来るんです。失敗します、いけないことしてしまいます。けれども神様はもうイメージよりもその人たちの癒しっていうことを考えているの。それが本物の愛なんです。それは神様の愛なんですね。そしてなんかこれも間違えているんではないかなと思うのは、 なんか神様に委ねたから、ひどいとこに送るんじゃないかな私をとか、なんか、ね、めっちゃ貧しい国で蛇がいっぱいおって、そしてもう嫌なとこに住むようになってて、 だって神様に委ねてしまったからって、これこのようこれとちょっと似てるようなものは古い会社にあるんじゃないかなと思うんですね。2年に一度スタッフを呼んできて、じゃあちょっと転勤って、そしてどこって、そしていや北海道一番奥の島なんだけれども、ってそこに支店があるから行きなさいとか、いや子供は子供はって、私の彼はそれを置いて一人でもう、そういうようなイメージが会社の中に場合によってあるんですね。転勤で本当に嫌なとこに送られて、そして苦しんで、そしてそれを素直にやる人はいい人なんだって、いい人いい人なんだって、第一会社が一番けどね、神様違うんですよ。そういうような方じゃないんです。私たちが本当に全てを委ねてしまうと怖いことさせられるんではなくて、一番私が何が必要かって分かってる方ですので、一番ベストの道に案内してくれる、私たちの心の中で何が一番欲しいのかってそれも見てくれてる。ですから、うん、本当に成長したクリスチャンっていうのを、本当に成長したクリスチャンはなんか地味な服で、もう何もかもゾンビみたいに従うようなもんではなくて、もう喜びを持ってるんです。だって神様はきっといいプランが持ってるからっていうような方だからって、ですからもう安心して任せられるっていうような、そして何か導きがあったら結果は一番いいものがあるんだって、それは健康なイメージなんですね。そうすると結局自分の心の中に湧いてきたやってみたいなっていうのは、多くの場合それは神様の御心なんですね。ですからいつも戦って、神様はこうしてほしい、私はこうしたいんじゃなくて、一致してくるんです。もう自分は全てをもう愛してくれている神様に委ねているわけだから、自分の中で出てきたものはそんな難しい、これを断食して飲み心がどうやろうってじゃなくてね、やろうって子供のように、なぜ言うと全てを委ねて神様は良い方なんだって信じてるわけだから、自分の心から湧いてきたものは聖霊がそれを送ってるわけだから、ものすごい素晴らしい立場なんですね。そして神様は私たちをそのような関係に案内したがってるんです。ですから皆様、今週、自分の時間でもう一度このコリントを読んで、そして本当にもう書く言葉を考えて、永遠の無限の力と知恵のある方だったらこれがどういう意味でしょうかって、そして本当に自分の心の中に染み込むようなものとして受け取って、そして自分の神様のイメージがずれてるなと思ったらそれを置いて健康のイメージを代わりに入れてください。じゃあ祈ります。天父様、本当に私たちが、あなたの子供でいることを感謝します。そして私たち、私も含めてまだずれているような考え方がある可能性が高いので、どうぞ教えてください。そしてあなたに対するイメージ、壊れているものがあれば、それを今週それを気づいて手放すことができますように、どうぞ働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。